こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はこの1週間で読んだニュースから個人的に面白いと思ったマーケティングの記事をご紹介していきます。で、選んだ基準なんですが、マーケティングのものの見方とか考え方、マーケティング事例を学べる記事です。全部で8個ですね、ピックアップしていて、それぞれに簡単にではあるんですが、どこが面白かったの解説もつけていきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、最初にご紹介したいのは3つピックアップしているんですが、いずれも学びの多かったマーケティング事例の記事です。1つ目の記事は年商3億円のガトーショコラのマーケティングの記事で、記事のタイトルが一つの推しで年商3億円、ケンズカフェ東京氏家シェフが語るブランドを作る看板商品の作り方です。で、この記事は1本3000円でこだわりのガトーショコラだけを販売して年商3億円のケンズカフェ東京のオーナーシェフである氏家健二さんによる寄稿記事でした。で、ケンズカフェ東京は東京新宿御苑前の裏路地にある小さなお店で、販売するのはガトーショコラだけなんですね。事前予約による店頭販売のみで年商3億円を売り上げています。で、この記事からマーケティングの観点で学びがあるのは、ブランドをどうやって作るかと、そしてケンズカフェ東京のガトーショコラにはマーケティングの 4P がきれいにつながっていることでした。で、後者のマーケティングの 4P についてもう少しだけ補足をしていくと、順番にプロダクト、プライス、プレイス、プロモーション、それぞれ商品、価格、販売チャンネル、コミュニケーションに分けてみていたときに、一つ目のプロダクトというのは、当たり前を超えたダントツに良いものを目指していると。また、このガトーショコラは絶対に美味しいはずと期待されるような高級なパッケージにしています。で、手のひらに乗るサイズで3000円なんですが、で、これがプライスですね。販売チャンネルであるプレイスというのは、事前予約による店頭販売のみです。プロモーション、コミュニケーションにあたるんですが、口をもとに3つの食べ方を提案しているというのが面白かったです。3つの食べ方というのは、温めて食べてもいいし、常温で食べてもいい、また冷やしてもおいしいと、このような3つの食べ方を提案することによって、口コミでの、特に具体的には食べログの評価が上昇と書かれていたんですが、そんな食べ方があるのと、自分もぜひ試してみたいといったような声があって、評価が急上昇したそうです。このように商品自体はそのままではあるんですが、提案の切り口を変えて魅力を高めています。はい、では2つ目の記事入っていきましょう。記事のタイトルが、腕時計、ケーキ、成果、女性向けプレゼントも自販機で買う時代。で、この記事は1万円を超えるような腕時計とか、他にもショートケーキ缶などが買える自動販売機について書かれたものでした。で、SNS でも話題になったショートケーキ缶というのは、飲料に使われるのと同じ缶にケーキが入っていますね。で、ケーキをスプーンで食べるというのは、すくって食べるというのは、確かに話のネタになりそうです。一般的に自販機で売られているのって、飲料とかお菓子ですよね。マーケティング視点で考えさせられたのは、ショートケーキ缶とか自販機で買うには高額な腕時計をなぜ人はあえて自販機で買うのかでした。購入に影響する奥にある生活者の気持ち、これは顧客インサイトというんですが、顧客インサイトは何かという視点です。で、この問いに対して結論から思ったこととして言えば、自販機という古くからあるものに新しい買い物体験の価値があるからだと考えました。腕時計などの自販機らしからぬ商品への珍しさとか、ショートケーキ缶という一度は試してみたい好奇心という気持ちが自販機での購入につながるわけです。話のネタにもできるし、SNS でのシェアもやりたくなります。買ったもの自体に加えて、買い物体験の珍しさとか、その自販機でしかできない価値があるから、まずは思わずこう買いたいという気持ちが生まれるのでしょう。はい、3つ目の記事入っていきましょう。記事のタイトルが20年前のボールペンに再脚光、フェーズフリーが買える売り方です。で、この記事はアスクルの商品開発の裏側に迫っている連載記事で興味深く読みました。記事のタイトルにフェーズフリーとあったんですが、フェーズフリーとは近年注目を集める新しい防災の概念なんですね。で、このフェーズフリーに注目をした商品開発の話が面白かったです。フェーズフリーについてもう少しだけ補足をしておくと、フェーズフリーというのは平常時と災害時という社会のフェーズですね。それを取り払っていって、普段使用している商品とかサービスが災害時も役立つ、 つまり2つのフェーズをこうまたぐようなフリーになると。そして安全を守るという概念なんです。記事では様々な商品が紹介されているんですが、興味深かったのが、三菱鉛筆の加圧ボールペンパワータンクと呼ばれるボールペンです。まあ、パワータンクはインクを圧縮空気で押し出していて、ペンの向きにかかわらず書けるのが特徴なんです。また、濡れた紙の上でも書けたり、氷点下の状況でも書けたりと、フェーズフリーの条件を満たしているとのことでした。で、記事によれば、20年以上前に発売された、こう隠れたロングセラーだったこの商品だったんですが、近年は滑らかに書けるボールペンが主流となって、メインストリームからこのパワータンクは外れていたそうなんですね。しかし、フェーズフリーという軸を前面に押し出して、アスクルのカタログに掲載したところ、売り上げが急激に伸長したと、伸びたという声があったそうなんです。で、このように商品自体は変わらなくても、そこに新しい切り口、今回の例ではフェーズフリーなんですが、新しい切り口を訴求し、消費者の知覚、これは認識とかパーセプションと言いますが、認識、知覚が変わればヒット商品になるというすごく良い事例だと思いました。で、マーケティングって知覚をめぐる戦いなんですね。まあ、知覚とはパーセプションなんですが、このパーセプションをめぐる戦いであると、この事例がこの記事から読めたのですごく面白かったです。はい。以上がですね、8つのうち3つだったんですが、まあ、じっくりと読みたい記事の3つご紹介でした。で、それぞれの記事のリンクなんですが、概要欄に全部この後の紹介するものもつけておくので、もしよかったら興味があるものはリンクを踏んで読んでみてください。はい。続けてご紹介したいのが2つまとめてなんですが、マーケティングリサーチの記事です。Google の運動メディア、Sync with Google からです。で、この記事というのが、マーケティングリサーチについてのシリーズ企画の記事で、今週は2つがピックアップされて、2つがアップされていました。1つ目のタイトルが、マーケティングを俯瞰で見るためのリサーチをどう考えるか。大体、マーケティングリサーチの本質です。これは初回の1回目の記事、連載記事の1つ目なんですが、1つ目からすごく読み応えがありました。で、この記事から改めて思ったマーケティングリサーチの役割とは何かなんですが、まあ、一言で自分なりに言語化をすると、マーケティングリサーチとは事実を明らかにし、新たな示唆とか見解、結論を出すことなんです。ビジネスではリサーチから意思決定とか、まあ、成果にしっかりとつなげていること、つながっているかが大事だなと、この記事から思わされました。まあ、続けて2回目の連載記事のタイトルなんですが、ビジネスを成長させる5つの調査テーマ。今こそ考えたいマーケティングリサーチの本質です。で、この記事である指摘がされていて、それはすごくマーケティングリサーチャーにとって重いものだなと思ったんですね。その指摘というのは、マーケティングのそのリサーチの全体の指揮を取る本来の意味でのマーケティングリサーチャーが不在という指摘でした。まあ、リサーチャーはこう、一つのコマというか、ともすると、マーケターの手足や御用聞きになってしまいがちなんですが、まあ、そうではないんですね。しっかりと主体的に全体像をしっかりと指揮を取るマーケティングリサーチャーが必要であると。この指摘はぜひこう意識して覚えておきたいなと思ったんです。で、もう一つこの記事で良い整理だと思ったのは、記事の中にもある5つの調査テーマだったんですね。まあ、これはマーケティングリサーチの対象範囲の全体像を表していると思っていて、5つというのは市場環境のインサイト。2つ目が顧客や消費者のインサイト。3つ目が顧客消費者とのコミュニケーション。4つ目、マーケティング投資の妥当性。5つ目がユーザー体験の最適化。で、これらの5つというのは、例えばリサーチの企画をするときに、自分はどこの部分を、これからどの部分をリサーチのテーマとしてするのかといったように、すごく重宝しそうなフレームなんです。で、これちなみに、ね、少し余談になるんですが、この2つの記事を執筆された方というのは、Google の小林慎一郎さんなんです。で、小林さんは日本と韓国のコンシューマーマーケットインサイトチームのリサーチ部門統括で、まあ、統括部長にあたります。で、小林さんなんですが、実は私が Google の時に働いていた時の直属の上司だった人なんです。で、この記事はこれぞ、まあ、小林さんという、こう、らしいなと思う記事でした。まあ、3回目以降もあるはずなので、続きが楽しみです。はい。では最後ですね、3つ。ご紹介、記事をご紹介していくんですが、まあ、いずれも自分が気になった商品とか新しいサービスについてです。一つ目の記事のタイトルが、原宿に Z 世代向けフルーツオレ専門店、店舗で買えない新戦略です。 で、東京の原宿に Z 世代をターゲットにしたフルーツオレ専門店のザ・ラベルフルーツがオープンしたという記事です。で、このザ・ラベルフルーツの特徴というのは、事前にスマホから注文し、フルーツオレは店内に設置したスマートロッカーと呼ばれるものの中に入っています。で、注文はお店の中ではできずに、あくまでスマホアプリからのみで、受け取りは店内のロッカーからだけと、まあ、完全な非接触での受け渡し、注文であったり受け渡しなんです。で、フルーツオレはスマートロッカーと言ったんですが、すごく鮮やかなロッカーに入っています。で、受け取って店内の飲食は NG だそうで、撮影は OK とのことなんですね。で、他にも特徴があって、自分好みのカスタマイズがフルーツオレでできることです。具体的にはフレーバーであったり、入れるトッピング、あと甘さの度合いも調整が可能です。で、フルーツオレのカップもカスタマイズができて、ラベルには自分の名前をアルファベットとか文字で入れられるというのも特徴です。本当に名前が入った自分だけのフルーツオレを作れるんですね。また商品を受け取るスマートロッカーというのは映像が流れてお客さんごとに異なるものが映し出されます。まあ、ロッカー上で自分だけのデジタルアート演出を楽しめるようになっていて、まあ、このあたりがスマートロッカーというスマートという表現がついているんだなと思いました。で、マーケティングや戦略の観点からこのザ・ラベルフルーツ面白いと思ったんですが、というのもターゲットを Z 世代に絞ってやらないことを明確にした出店と販売の戦略が興味深いです。ザ・ラベルフルーツの戦略を整理しておくと、お店での店員を通した商品注文を受けていなくて、あくまでスマホのみの戦略、スマホのみの注文であるという、こういうふうに販売も絞っているし、また店内での飲食は NG なんですね。撮影は OK で、SNS の投稿を促しているというのも面白いです。また、先ほど見てきたカスタマイズとかパーソナライズによる独自の体験価値を提供していると。まあ、このようなやらないことが戦略の中で明確で、やることに注力をしている。そこから販売とかマーケティングを展開しているというのが面白いです。はい、次の記事見ていきましょう。次がですね、応援広告という面白いサービスがあって、その記事を取り上げ、その応援広告を取り上げた記事なんですが、記事のタイトルは、駅や電車などでの応援広告を支援するサービス、チアリングアドが本格始動です。で、応援広告とは聞き馴染みのないものかなと思うんですが、応援広告とは好きなアーティストとかスポーツ選手などを応援したい気持ちを叶えるために、企業ではなく、まあ、個人ですね。個人個人がの単位で広告主となるような広告なんです。で、記事のタイトルにあったチアリングアドというのは JR 東日本企画が新しく提供するサービスです。首都圏の駅とか電車、ビルボードといったパブリックスペース、その他にも商業施設内のカフェに広告を出せます。例えばの事例を紹介すると、付箋での応援広告であったり、あと紹介されていたのがカフェでのカップホルダーを使った応援広告なんていうのもありました。で、この応援広告はどういうものかななんですが、一言で捉えると、私はD2C、ダイレクトコンシューマーならぬ DFC な広告だと理解しました。DFC というのはダイレクトフロムコンシューマーです。まあ、個人からでも応援する人とか企業に広告という形で気持ちを伝えられて、すごく面白い仕組みだなと。これが応援広告で面白いと思った理由です。はい。では最後ですね。で、これはおまけ的な感じでつけているんですが、厳密に言うとニュース記事ではなくて、今週知って面白いと思った商品のご紹介です。その商品の名前がラクラク雪スベールで、この仕組みと名前が秀逸な雪かき道具なんですね。で、雪かき道具と言ったんですが、まあ、家の屋根に雪が積もる、特に雪国ではこの時期雪が積もるわけですが、名前がラクラク雪スベールで、本当に名はタイを表す、まさにという商品なんですね。で、これは100分に1件にしかずなので、ぜひ公式サイトのリンクをつけておくので、そこでの映像とか、または YouTube のリンクもあるので見ていていただきたいんですが、こう仕組みと名前が秀逸な雪かき道具だったんです。で、私も屋根の上に登っての雪下ろしってやったことはあるんですが、まあ、重労働だし、何よりも雪が積もった屋根は油断すると滑りそうになって普通に危険なんですよね。で、それを解消してくれるようなこう映像を見るだけ限りは解消してくれそうなので、このラクラク雪スペル面白いと思ったし、まあ、一度体験してみたいなと思いました。はい。以上が今週ですね、見た記事の中で面白いと思って紹介をした、8つでした。で、概要欄にリンクつけておくので、よかったら記事見てみてください。 はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。